8月17日月曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。北韓は弾道ミサイルとみられる飛翔体を2発発射し、今年に入ってすでに4回目の試験発射となりました。韓国はアラブ首長国連邦との間で韓国型パトリオットミサイルと呼ばれる迎撃ミサイルシステムの輸出契約を結びました。感染リスクの低い大型デパートなどではワクチン接種を証明する防疫パスの提示が解除されることになりました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。韓国軍の合同参謀本部は北韓が17日午前8時50分と8時54分ごろ、首都平壌にあるスナン飛行場付近からトンヘに向けて短距離弾道ミサイルとみられる飛翔体2発を発射したと明らかにしました。発射した飛翔体の飛行距離は380キロ、最高高度は42キロ、最高速度はマッハ5前後で、詳細について韓米の情報当局が分析を進めているということです。北韓のミサイル発射は今月14日に鉄道の車両から短距離弾道ミサイル2発を発射してから3日ぶりで、今年に入っては4回目です。政府は北韓のミサイル発射直後の午前9時50分、大統領府青瓦台で NSC 国家安全保障会議の緊急会議を開き、北韓が今年に入って4回も相次いでミサイル発射を行ったのは非常に遺憾だと表明しました。アメリカが対北韓制裁を発表した翌日の14日、北韓の北西部平安仏都から発射された弾道ミサイル2発は、鉄道の車両から発射された北韓版イスカンデルミサイルと呼ばれる KN23 であることが明らかになりました。北韓の朝鮮中央通信が15日に報じたところによりますと、14日に発射されたミサイル2発は平安仏都の鉄道機動ミサイル連隊の実戦能力を確認するための射撃訓練だったとし、平安仏都ムスダンリの沖合に設置された標的を打撃した写真を公開しました。こうした報道を通じて北韓は、鉄道車両から発射された KN23 ミサイルが高度36キロ以下の低空を飛行し、有事の際には430キロ余り離れたキョンギド南部のピョンテク市にある米軍基地などターゲットを精密打撃できることをアピールしたものとみられます。一方、年明けに北韓が相次いでミサイル発射を行ったことをめぐって、チョン・ウィヨン外交部長官とアメリカのブリンケン国務長官は15日午前、テレビ電話形式で対策を議論しました。これまで北韓が弾道ミサイルを発射するたびに、韓米の北韓担当首席代表が実務レベルで意見交換を行ってきましたが、今回は長官レベルで議論が行われたため、韓米両国がこの問題を深刻に受け止めているものとみられます。中東を歴訪中のムンジェイン大統領は、最初に訪問したアラブ首長国連邦で韓国型パトリオットミサイル天宮2号の輸出など、両国の国防技術協力に関する覚書の署名式に立ち会いました。韓国の迎撃ミサイルシステムを輸出するのは今回が初めてで、契約金額は過去最高の4兆1000億ウォンです。天宮2号は国防科学研究所が主導して開発した弾道ミサイル防衛用の地対空ミサイルで、発射された敵の弾道ミサイルが最高高度に到達した後、目標に向かって落下する際に上空15キロから40キロで迎撃できるとされています。おととしの2020年11月に韓国軍に実戦配備され、数回にわたり試験発射を行った結果、 100% の命中率を記録しました。また韓国と UAE は 兵器の共同開発を行うなどの内容を盛り込んだ防衛産業及び国防技術の中長期協力に関する了解覚書も結びました。防衛事業庁とアラブ首長国連邦の国防部は両国間の戦略的パートナー関係にふさわしい防衛産業協力体系を構築することで一致しました。ムン・ジェイン大統領はアラブ首長国連邦のムハンマド・ビン・ラシード・アール・マクトゥーム副大統領兼首相と会談し、韓国とアラブ首長国連邦の戦略的パートナー関係の発展について前向きに評価し、両国間の協力をより一層実質的かつ未来志向に強化する方策について協議しました。ムン大統領はまた、新型コロナウイルスの感染拡大が続いている中、ドバイエキスポが成功裏に開催されていることを評価する一方で、2030年のプサンエキスポの誘致に向けた韓国の取り組みについて紹介し、アラブ首長国連邦の支持を求めました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
新型コロナウイルスの感染リスクが低い映画館や大型スーパーなどの施設について、新型コロナウイルスのワクチン接種が完了したこと、または PCR 検査で陰性であることを証明するいわゆる防疫パスの提示が18日から解除されることになりました。防疫パスの提示が解除される施設は合わせて6種類で、デパートや大型スーパー、図書館、博物館、美術館、塾、読書室、映画館などに適用されます。一方、新型コロナの感染者の減少傾向が続いている中、17日までの新たな感染者は3000人台後半を記録しました。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの新たな感染者は17日午前0時の時点で3859人が確認されました。重症患者は前の日より33人減って579人、死者は23人増えて6333人となりました。韓国南部クァンジュ広域市のマンションの工事現場で外壁が崩壊し、作業員5人が行方不明になっている事故から1週間となった17日、工事を担当した HDC グループのチョン・モンギュ会長が責任を痛感し、ヒョンデ産業開発の会長職を退くと明らかにしました。クァンジュ市ソクで建設中だったファジョンアイパークマンションの工事現場で11日午後、外壁が崩落する事故が発生し、作業員5人が今も行方不明になっています。チョン会長は、安全確保に問題があると判明した場合は契約解除はもちろん、マンションの完全撤去と工事のやり直しを考慮していると説明しました。その上で、今後全国の建設現場で外部機関による安全診断を実施するほか、骨組みなど構造欠陥に対する10年の法的保証期間について、ヒョンデ産業開発が建設したすべての建築物については30年に延長するなどの安全対策を発表しました。メンデルスゾーン全ドイツ音楽大学コンクールのピアノ部門で、韓国人留学生のキム・ジョンファンさんが1位に輝きました。また今回のコンクールでは初めて最終審査に臨んだ4人全員が韓国人という記録を立てました。メンデルスゾーン全ドイツ音楽大学コンクールは1878年に設立されたドイツで最も古いクラシック音楽のコンクールで、受賞者は奨学金やコンサートの開催などで支援を受けます。以上、キミュージンがお伝えしました。